意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて照代さん、はい、少し前に体に異変があったそうですね。
そうなんですよ。ちょっと聞いてもらえますか。
はい、
1ヶ月ぐらい前に血便が出たんですよ。
ねえ、ちょっと怖いですよね。
ですよね。私こんなになんかこう体に来たことがないので、
あ、
もう10年ぐらい病院も全然行かないぐらい、
うーん、
全然すこぶる元気なんですけど、急に、
はいはい、
血便がですね出まして、
あ、
3日間、結局3日間出たんですよ。
はいはい。
で、結構初日ね大量だったんですよね。全然そのなんか、お腹がすごい痛いとか、そういうのが全然なくて、
うんうん、
普通に立ったら赤くて、なんか久しぶりにスッキリ出るなと思って、なんか珍しいな、こんなにスッキリ大量に出るのと思ったら、血便だったっていう。
そう、予兆がなかったんですか？
生理だったので、もう終わりだなっていうふうで、もう終わったなっていう時だったので、よく考えれば前日の夜にお腹が痛かったんですね。キリキリ、まあキリキリするのは、まあでも生理終わったしなみたいな感じで、思ってたら次の朝、血便が出て、その時なんかそういえば、お腹痛かったかなみたいな。で、1日目は2回出るんですよね。その後も出て、なんか、その時も全然お腹痛くないんですけど、結構ね、赤いのもわかるぐらい、鮮血でもないんですけど、やっぱり赤いなっていうのが全然わかる感じだったんですね。で、なんだこれ、どうしようっていう。
そうですよね。
そうなんです。
そうですよね。
どうします？イキさん。
いや、病院に行きますよね。
あ、本当にすぐ行く？
まあ、すぐというか、まあ、2、3日様子を見て。それでもなんか。
3日間でも出ました。
お腹が、なんかちょっと痛い感じもしたら。
そうですね。違和感あります。時々キリキリ、キリキリやっぱするなとかはあるんですけど、でもすっごい痛くないんですよ。まあ3日ぐらいだったら。ね。
そうですね。今様子は見るかなっていう感じですけど、あれですよね。照代さんは結局、病院に行かれなかったんですよね。
そうなんですよ。結局病院に行かなかったんですよね。
はい。
で、何だろうって思ったんですよ。やっぱり何かを体に来てるときって、体から何かを訴えてる
ん
だろうなって思うんですよ、いつも。この血便に限らず。例えば、まあ、喉が痛いとか、
はい、
何か思い当たることもなく、なんですけどね。私も昨日一日ちょっと喉がイガイガ、ね、さっきも咳したりしてたんですけど、
はい、
昨日はイガイガしてたんですよ。
はい、
それはでも、夜窓をパパラパンに開けて寝たんですよ。すごい風が結構あって、夜寝てる時も咳したんですよ。あ、咳が出るなと思いながら寝たんですよ。窓も閉めずに。なので、次の日ちょっと、喉、咳が時々出たりしてたんですけど、
はい、
そういう何かこうね、何か原因が完全に分かっててっていうのだったらあれなんですけど、何もないのに、それこそ血便が出るとか、熱が出るとか、それこそ喉が、ね、咳が出るとか、何かあった時が、まあ、大体、なんか、誰かに移されたかなって、思ったりする場合もあるんですけど、
はい、
その誰かに移されたっていう、このちょっとなんか話ずれるかもしれないですけど、
はい、
それって、私的にはあまり、こう、人のせいにしてたんですね。
うんうん、
何かに、誰かに移されたとか、あ、うちの子がね、席、うちの子からもらったんだよね、とか、っていう方とか、見えると思うんですけど、その人からもらったかどうかはわからないじゃないですか。
う
ん。近くの、その、だったのを、そうですね、原因を何か違うところに持っていくっていうのは、私はちょっと違うなって思ってるので、自分が、こう、なんだろう、健康だったら、周りにそれこそね、どんな病気の方が見えても、移らないというか、自分は別に大丈夫だと思うんですね。
うんうん、
なので、何か自分に異変が起きたなって時は、いや、何か私、ある、なんかあるかな、みたいな感じで、考えることが多いですね。
うん、
で今回の血便も、それこそね、メモで私、やっぱ忘れちゃうので、その時に何を思ったかっていうのを、
はいはい、
昔はね、ブログとか毎日書いてたりしてたので、そのブログで書いたりした時もあるんですけど、今メモ書きで、
うんうん、
2回出て、で、そういえば痩せたいと思ってるわって、思ってたんですね、その時。すごい、なんか全然痩せないなと思って、
はい、
痩せたいなって思ってて、で、血便が2回出た後の体重計乗ったら、1キロ痩せてたんですよ。
おー、だいぶ。
痩せてるみたいな、うん。こんな感じで痩せるんだ、みたいな。突然で痩せるっていうのもね、別に、嬉しくないですけど、ただ単にこう痩せたいって思ってたので、痩せたのかな、みたいな。まあ、それも、なんか私の中では、でもそうやって思ってたな、みたいな、って思ったりとか、あとその後にすぐセッションされた方がいたんですけど、
はい、
やっぱね、セッションって自分とシンクロする部分がすごいあるんですね。で、その時のシンクロは、こ
う
どんな自分を受け入れる。どんなことがあっても大丈夫っていうのが、その方とのシンクロだったんですね。なので、ダメな自分を例えば責めちゃったりとかするんだけど、でもそんな自分を受け入れましょうねっていう自己需要なの。どんな自分を受け入れるっていうのがテーマだったんですけど、それを思うと、なんか血便が出る私も受け入れるってことなんですね。血便が出る私は病気だから大変だ。じゃあないんですね。
うんうん、
何か、その時に思ってましたけど、血が出るってことは、まあ、どこかきっと傷ができていて、
はい、
血が出たと。だから便として出たけど、その血が、そこの傷が治ったら、血便は出ないだろうなって思ったので、
うんうんうん
なので、治るような気がしてたんですよ。なので、ちょっと様子見ようかなって思ってたのと、あと、それこそ、なんだろうな、まあ、治るような気がしてるっていうのがもう、病院を信じてないわけでもないですけど、
うんうん、
病院ってもなんか、完全に、こう、いろんな検査をして終わっちゃう場合もあるじゃないですか。うちの先生とかでも、やっぱり調子が悪くて、行ったんだけど、結局、いろいろ検査したけど、わかんなかったっていう方が、だからちょっと様子見ましょうみたいな、場合とかもやっぱりあるので、なんか自分の感覚が一番大切かなって思うんですね。
うんうんうん、
なので、これ以上、例えばお腹が痛くなったりとか、もっと血便が出たりとかしたら行こうと思ってたんですけど、
はい、
まあ、そうじゃない限りは、まあ大丈夫だろうなっていうのがあったので、
うん、
行かなかったっていう、のがありますね。
結果3日出たんですか？
うん、そう。
あ、
で、終わりましたね。
あ、
その後もちろんね、目で見る、あれではわからないけど、出てたかもしれないですね、それこそ。でも、別にお腹も、そんな、そんなというか痛いわけでもないし、
うんうん、
それ以来別に、そうですね、全くないので、ちょうどね、もうすぐ検診なんですよ。健康診断が。
はいはい。
保育園である、会社でっていうの、あるので、その時に、便持ってかなきゃいけない。 ちょうどわかるかな。
そうですね。
って思ってますね。
あ、確かに自分の感覚は一番大事かもしれないですけれども、そうですね。テレオさんはじゃあそのいろんな病気ってあるじゃないですか、それについてはどんな風に捉えてらっしゃいますか。
心のことを知ってから、体、心と体はやっぱ直結しているので、魂も含んで三位一体ってね、よく言いますけど、魂と心と体、三位一体なので、体に何か異変が起きたら、まず自分でその何だろうって、何か不具合が今起きている自分の中で、っていうので、自分を見るっていう、まあ内観するとか、っていうのをしますね。心の勉強をするようになって、そっか、そういうふうに繋がってるんだっていうのを知って、で、私ずっとすっごい生理痛がひどかったんですよ、若い時から。で、20代で美容師をしている時は、もう生理に行ったらすぐに薬を、鎮痛剤を飲まないと、行ってられないので、もう30分ぐらい飲んでから30分は経てないんですよ、ね。経てないぐらいもうお腹がキリキリキリキリして、なので、こう裏で横になってキリキリしてるのを薬が効くのを待って、効いてきたら仕事するみたいな。で、また8時間経つと切れるんですよ、これ。鎮痛剤とうまくできてるもんで。8時間待たずに6時間とかで切れてくるんですね。でも一応8時間空けてくださいって書いてあるので、って言いながらもちょっともうね、仕事だからみたいな感じで飲んでやってたんですね。なので1日目と2日目は必ず鎮痛剤をずっと飲んでたんですね。出産したら良くなるって言うんですけど、私普通分娩じゃなくて帝王切開なので、子供たちが産道を通ってないので、あまり変わらないんですよ。なので、ずっと、もう鎮痛剤は手放せない、生理だったんですけど、心のことを知って、そっか、体、そうなんだ、みたいな。体に無視してるんだ、私、みたいな。生理痛がひどいんで、心というか、体が悲鳴を上げていることなんだっていうのを知って、で、その時のワークみたいなので、お風呂に入った時に、こう、お腹痛いよね、とか、いつも頑張ってくれてありがとうね、とか、こう、あったかい言葉ですね。を自分にかけるようにしてたんですよね、言われるままに。
はい。
お腹痛くても、お腹痛いよね、っていう、痛いよね、痛くてもいいよ、いいよ、っていつも頑張ってるからね、でも痛めようね、とか。痛みに関して、痛んダメだみたいな感じではなくて、痛むよねみたいな、痛いよねっていう、そういうなんか、やり、ワークみたいなのがあって、やってたら、痛みがなくなったんですよ。鎮痛剤飲まなくて良くなって、生理痛がなくなったんですよね。それぐらい、私はなので、それを自分でやってるので、なので、体感があるんですよね、やっぱり。そんな風に体に寄り添うと、痛みとかってなくなるんだって、いうのを、こう、若い時は、それこそ保育園始まったばっかりの時は、熱が出ると、すぐ点滴打ちに行ってたんですよ、私。熱を下げてもらおうと思って。
はいはい、
次の日には保育園に行かなきゃいけなかったので、もうすぐ点滴、もう何でもいいから下げてください、薬でも何でも飲みますって、点滴打ってくださいって言うと、よく町医者、家の近くのおじちゃんがお世話になってる、ちっちゃい時からお世話になってるおじちゃん先生のところによく点滴打ちに行ってたんですよ。
はいはい。
それはすぐなくなって、結局そうするようになってからは、全然病院に行かなくなりましたね。熱も出ない。熱、今まで、コロナの経験で始めて9年経つかな。熱2回ぐらいかな、熱出たんですよ。いっぱいあったかな、ぐらい。3回ぐらいかな。 2回ぐらいありましたけど、結局その時も、熱出ました。寝ます。みたいな感じですね。熱出たよね。偉いよね。みたいな。でも、一生懸命体が、びっくりして、その熱の菌ですよね。いつも体の中にいない熱の菌が入ってきて、ウイルスが入ってきて、体がびっくりしちゃって、熱を上げてるけど、その菌と戦うのではなくて、体の中で統合していったら、なくなるって思ってるんですよ。なので、体とそのウイルスが仲良くなったら、熱は下がるって私は思ってるので。なので、一生懸命熱を下げようとしてるとき、すっごい辛いんですよ。それが、違う、この考え方じゃなかったわ、この。体が今、びっくりしてるだけだと。その、見たこともないウイルスに。
はい。
びっくりしてるからこそ、今、熱が出てるので、それに慣れたりとか、一緒に仲良くなってから、体も落ち着くから、ウイルスも熱も下がっていくんだよね、みたいな。で、考え方を変えてから、寝た方が断然早く熱が下がります。やっぱり争いとかね、戦いではなくて、やっぱり統合とかね、調和とかの自分のこの体がそういうふうに受け入れる、ウイルスを受け入れるっていうふうにやっぱりなった方が、なんか全然病院も行かず、一日で治るって寝ていれば。っていうその病気と体は私はまあそうやって、ここね、9年はしてきてからの血便だったので、なんかあなたの血便でもいいですかみたいな。いいですかっていうのが受け入れられますかみたいな。って言われてる気がしていて、勝手にね、神様みたいな。なので、大変だな、血便だ、大変だな、みたいな。どうにかしなきゃ、みたいな。いう感じではなく、そうだよね。なんか、どっかね、何かあってわかんないけど、頑張ってたからなのかわかんないけど、なんか血が出たから血便出るよね、みたいな。
そういう捉え方なんですね。
そういう捉え方ですね。病気に対して。
そうか。
そうなんです。
ね、病気はいろいろありますけど、それぞれの病気が、実は、メッセージを伝えているんだよっていうことを言われてたりするじゃないですか。それに関してはどう思われますか？
私、感情、臓器には感情があるっていう本が好きで、読んだこともあるんですけど、でも本当にそう思ってるんですよね、やっぱり。なので、ちょっと調べたりすると分かると思うんですけど、肝臓は怒りがあったり、怒りが強い人は肝臓が悪くなったりとか、あと肺だったら悲しみ、腎臓だったら恐怖とか驚き、心臓は喜び、肝臓はこう思う、なんだろうな、気遣いがすごい人とか、そういうなんか心、なんだろう、人のことを考えすぎちゃうと脾臓が疲れてきたとかっていうことで、なんか弱い臓器ってやっぱりそれこそ感情がリンクしてたりするんで、そういうのもこうなんか不思議だけど、なので最終的にこう癌ができるって胃がんだったり肝臓がっていうのがその感情がやっぱり長年蓄積されてそこにしこりができるってい
う
方も見えるんです
よ。じゃあ今回は、テリオさんは、血便ということは、大腸？
なんだろう、腸ですね。でも大腸とか、
腸
とかもかなと思うんです。腎臓とかもですね、腎も弱いなと思うので。なんか
そういうメッセージがあるんですかね。
ね。本当にでもあるんでしょうねって思いますよね。確実になんだろうっていうのは分かったりはしないですけど、そういうことででも遺伝とかもあるかもしれないので、一概にどうかっていうのは分かんないですけど、 なんか体の痛みは心の SOS って、昔私自分で書で書いたことあるんですけど、カレンダーを書いてたことがあって、なので体の痛みは何か心からのなんかメッセージ、自分からのメッセージ、わかりやすいメッセージですよねと思うんですよね。もう強制的に休まなきゃいけない状態じゃないです。なので、何歳、はい、みたいな感じです、ね。ちょっと今なんか、寝る時期なのね、とか。っていうので。
やっぱり、そうですね。どうやって、体をいたわること大事ですね。
本当にそうです、ね。ついついね、後回しになりますけどね。
そうですよね。本当に。ママさんとか特にそうだと思うんですよね。
そうなんですよ。なので熱とか出た方が休みやすいじゃないですか。寝やすいというかね、
はいはい、
勝手になんか疲れたから寝るねっていうよりも熱が出てるから寝るねの方が罪悪感なく寝れたりするじゃないです
か。まあでも本当はその前に
そうなんですよ、
ね、もう疲れてるから寝るねがいいですよね。
体はしんどくないですよ。
あとですね、体は神様からの借り物って言われてたりもしますけど、この言葉を聞いた時に、じゃあ体に異変があった時は病院に行った方がいいんじゃないかなって思ったりもするんですけど、それはどうですか？
体は借り物だから、例えばそういうなんだろう。いい状態で返さなきゃいけないって思ってるのかなって思うんですよ。
あ、はいはいはい。なんか大切に使うのであれば、病院に行ってすぐ見てもらった方がいいんじゃないかなっていう。
病院に行った方が大切にしてるって思ってないです。
ああ、そうですね。
そう、そうなんですよ。私は反対に東洋医学の方がいいと思ってるので、体に薬を入れない方が私にとっては体を大切にしていることになるので、なので緊急の時にはいいと思うんですよ。西洋医学ってすごく痛いから、何かそういう時にはね使うといいと思うんですけど、やっぱり2日3日4日使って長い間飲むもの飲まない方が体にはいいと思っているので、なので西洋医学が体にいいとは逆に思わないです。なので借り物だからこそ病院には行かない、自分の免疫力だったり治癒力を信じての方が神様も喜ぶだろうなって思ってます。それだともう本当真逆です。
そうですね。
そうなんですよ。それがなのでやっぱり大きく捉え方が違うとね。なのでどっちでもいいと思うんですよ。神様からしたら。その人が大切にしてるっていう概念で大切にすればね、いいって思ってると思うんですけど。なので私は、そうやって、もう、やっぱり、思うようになったって、薬じゃない方がいい。
ありがとうございます。なんか、体について、すごい考える時間になりましたね。
そうですね。やっぱり子供さんがいるので、やっぱね、やっぱり子供さんにどういうふうに、こうね、上手に病院に付き合ってほしいなと思いますよね、やっぱり。
そうですね。
ま
あ、だけど、あれですね、体の声を、やっぱり常に聞くことですかね。
本当にそうですね。でも最後に一ついいですか、
はい、
予防接種、子供の人に予防接種を受けないというのが、やっぱり時代の流れとともに、受かない方が増えてきてるんですね。で、うち、私もそうですけど、受かないと、やっぱり今までの風潮で打ってくださいっていうふうに言われる方もいるんですけど、
はい、
うちの園では、推奨してないので、受かなくても、いいです。 で、私が例えば今子供を産んだとしたら予防接種は打ちません、
うんうん、
子供に打たせません、うちの子が打ちませんって言ってそれてますっていうのもあるんですけど、ただやっぱり時代がね、少しずつですけど、増えては来たものも、やっぱりそのお母さんで苦しまれてる方の声をよく聞くので、保育園に行った時に責められるとか、周りの方からとか、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんから言われるとか、もう辛いよっていう方に、やっぱり打つっていう、打たなきゃダメでしょっていう方が多かったり、そういうふうに強く思われてる方がね、いると思うんですけど、どっちも正義だと思うので、
うんうん、
うん、別に打つのがね、打たないのがね、自分がどっちを選択するかっていうのが大切だなって思うので、
うんうん、
もしそういうふうで悩まれてるんだりね、なんか打とうかなって思ってる方が見えたら、いや、私は打たなくていいと思いますっていうのだけ言いたいなと思って。
うんうんうん。わかりました。あれですかね、免疫力を信じて見てくださいっていうことですか。
そうなんですよ、全体的に大丈夫なので、打たなくても、
うんうんうん、
もともと強いものを持ってるので人って、
うんうん、
どんどん弱くなっていっちゃうので、
うん、
打たなくても大丈夫なんです。
わ、うんうん、かりました、はい、ありがとうございます、
はい、
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。